からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、明日土曜日で6月終わりですよね。そして今日朝のニュースで言ってましたけれども、関東甲信地方ではもう梅雨明けをしたのではないかというふうにアナウンスされてました。京都も来週あたり梅雨明けあるんじゃないでしょうか。そんなふうに思います。皆様はいかがお過ごしでしょうか。今回はまちづくりで京都をことに、そして日本もことにしちゃいたいという、そういう、第2弾お届けします。コメンテーターは足立病院院長畑山博さんです。畑山さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
こちらこそ。
はい、今日金曜日夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、昨日、あれは昨日の午後11時からでしたですよね。ロシアで行われているサッカーのワールドカップ、ご覧になりましたか。
ビデオで。
あ、ビデオで。
すぐ寝てる時間なんですよ。
12時ぐらいまではだいたい起きているので、1時2時まで本当は起きてるんですけども、サッカー見ると負けるっていう、なんかそういうジンクスがありそうな気がしてこの前半1時間ぐらいでチラッと見て、リードしてるかどうか様子見て、良さそうなら見るみたいな感じなんですか。
ちょっと 怖くなったらもう切って寝ておくと、結果分かってから見ると。
そう、
妊婦さんにはそう言ってますよ。サッカー見て興奮してたら血圧上がるから、
血圧上がる、
生では見るなと。生ではダメよと。
やっぱりああやってキャーとかワーとか、
血圧高いですよね。
そうですよね、
興奮してる
もん、ヒヤッとしたりとか、そういうのも良くないという。
スポーツ番組は血圧が高い妊婦さんには見ないでね、結果分かってから、ヤフーニュースかなんかで読んでねって。
ああ、そうなんですか。ぜひ皆さんもそう、これからあれは決勝戦とか、
ベスト16
に行って、次はベルギーに当たると、その次はブラジルに当たるんじゃないかみたいな。
メキシコとかね、
本当にどっち、ブラジルかメキシコか、どっちか。
そこまで心配してますもんね。ベルギーの監督がね、このまま行ったら、ブラジルとやりますねって言われたときに、何を言ってるんだと、まずは日本だろうと、自分たちは日本のね、ことしか考えてないと、その後の先のことはまたそれに勝ってからだって答えたのを聞いて、ベルギーって本気やなって。
勝って兜の尾を締めようということがあります
ね。日本のマスコミが、いや次勝ったら、これに勝ったらブラジルだとか、そんなアホな
日本のマスコミも日本人も、ちょっと、おめでたいというか、
おめでたいよね。だってあんなにね、あんなに試合前叩いといて、
本当ですよね、
ポッと勝った途端に手のひらを返したように、すごいっていうし、川島さんもそうですよね、あれだけ叩かれて、
言
って3試合目でね、ああやってファインセーブをやると、もうすごい手のひらを返したように褒めるでしょ、もう本当にね。
困ったもんですね。
困ったもんやね。
はい。そして、今回はいろいろ、2、3日は問題になるであろう、西野監督の采配なんですけども、
すごいね。
どうでしょうか。やっぱりトップに立ってらっしゃる畑山さんとしては、その西野さんの、西野監督の判断、どういうふうに、
私、トップに立ってると、300人ぐらいのね、ちっちゃな組織ですよね。でも西野さんというのは、そういう意味では、日本のね、サッカーのそういう意味で今、トップですよね。で、彼が任されたチームを、たった2ヶ月間で自分のね、チームとして作り直して、それをベスト16に連れていくっていうのが彼の多分使命だったと思う。日本サッカー界も協会も西野監督にはベスト16まで行ってくれっていうのが使命だったと思う。じゃあ彼はちゃんとそれを果たしてるわけですよね。十分じゃないですか。十分、どんな方法を取ろうともちゃんと正規の規則にのっとって、ちゃんとチームを勝たして、あるいは引き分けにして、あるいは得点を多くして、ファインプレーでああやってもうベスト16まで連れていったって、彼の作戦としては十分成功。でも なんとなくだよ、世界中にしても日本人にしても、いやもうちょっとね、ファインプレーだったらファインプレーで日本人らしく死んでおいでって。でもそれは違うでしょ。でもこれを覆そうと思ったら次のベルギー戦が全てかな。だから西野監督の作戦としては当たった。ベスト16にも行けた。でしかもちょっと疲れてたベテランが多いね、日本のチームの6人も休ませた。今度これでベルギー戦で戦って、ね、これがもし勝つことがあればもう彼の作戦は全て成功やもんね。
本当ですね、
うん、すごいですよね。だから次が大事ですよね。
香川とか、うん、はい、休んだ人たちが活躍して、うん、いかに戦うかということが一番肝心と、
うんうん、本当にそうだよね。私長森さんって日本電産のね、長森、はい、今度社長を辞めて会長になったのかな、何かの時に話してたのを聞いて、いや選択肢はずっとあるんだと、うん、A か B かっていう選択肢がずっとあって、それをずっと取ってきて自分は全部に成功したように思われる、よく言われるけどそうじゃないんだと。 A を選んだら A が成功だと思うように仕事をするし、次の機会 B を選んだら B が成功だったように仕事をする。そうやってやっていけばどっちを選んでも成功なんだよと。だから西野監督がこういう戦い方を選んだと、で次これがベルギー戦でそれが生きたら大成功ですよね。
ということは、うん、今の AB 選択という話も、うんうん、その AB どっちでも、まあ、良いというか、
そうそう、だって全く選択肢ながらないわけじゃないんだもん、はい、どっちも選択肢ではあってどっちを選ぶかギリギリのところでの判断だと思うし、トップってやっぱそういうことあると思うんですよね。だ自分が選んだ選択肢が間違いでないっていうふうに次が大切かな。
まあ素晴らしいお言葉というか、
だって本当そうでしょ。
もうそれは西野さんにこう、うん、LINE かなんかでお届けしたいと。いやもう本当に
そう、でもみんなそう思ってると思うよ、
まあ、分かってますよね、うん、というところですね、う
ん、彼はだってもし
もうみんなみんな、
そうそう、分かってるでしょ、はい、彼らは分かってると思う。 あんまり出てこないけど、あれベスト16に行くと、はい、その日本の今回のサッカーチームに13億円ぐらいのお金も来るんだよね。
本当なんですか、うん、
じゃあ長友とか本田とかね、
サッカーフィファから来るということですか。分配金として、
すごいお金ですよ、
はい、うん、CM とかスポンサー料とか
が入ってくるの
も合わせてすごい金額ですよね、
うん、
そ
う
そ
う。じゃあ選手の中ではね、はい、もちろん高額をもらっててお金なんかいらないよっていう人もいるけど、そうじゃなくて選ばれて活躍してお金をもらえて名前も売れて、もしかしたら海外からのチームからオファーも来ることを考えたら、ベスト16まで行くっていうことはすごい大切なことだと思うわ、
はい、うん、そうですよね、うん、こう勝ち上がって今あるというだけでも大したもんなんですけれども、
う
んうん、それでこの3戦終わって、
そうそう4戦目があるんだからね、3戦で終わった、どんなに潔くても負けたら3戦で終わってるもんね、4戦目はない。
でも潔さを求めたんですかと、
そうそう、違うでしょ、そうでしょ、日本のチーム潔く散ることを求めたんですかって、違うでしょって、はい、でどんなことをしててもベスト16に残りたいっていうのもみんなが求めたわけだし、みんなが第4戦を期待するし、みんながこのベルギーを、強いベルギーを、まあ、優勝候補の筆頭でしょ、やっつけたいと思ってるんだから、もうすごい舞台を準備してくれたんじゃないですか、
はい、ね、ありがたいですね、
ありがたい。でも西野さん、私はもうすごいなと思う、勝負師ですよね。
いや本当ですよね、うん、まあ本当に楽しみって、もう3日後ぐらいですかね。
すぐでしょ、7月の2日か何かでしょ、もうすぐです、3日ぐらい。
そうですか、本当に、ね、いや楽しみですね、はい、まあ、やっぱりみんなで次が肝心ということで応援したいですね、
ぜひ、
はい、
にわかサッカーファンですけど私なんか
いえやっぱり日々そういうトップとして、うん、判断しなければならないという場面では、うん、やっぱりそういう、
やりますよ、
その日本電産の社長さんのような、うん、ね、うん、そういう思いで、
もう絶対そうですね。でもね、面白いの、私もう20年25年ぐらいこう院長してるんですけど、はい、最初に院長だった時35歳なんですよね、
はい、
そうすると他の経営者のトップとこう話をさせていただいたときに、みんなね、やっぱりいろんな苦労を言ってくれるのです。一番言われるのは、同じように言われるのは、先生トップは孤独やからなって、トップの孤独っていうね、最終的には誰にも相談できずに全ての責任を自分で負うつもりで決断をせんといかんこといっぱいあるよって、トップは孤独やでって言われて、
はい、
まあ、もう25年ぐらいずっとトップやってるけど、よくわかるわ、よくわかる、
本当ですね、うん、やっぱり責任は自分だというところが、うん、やっぱり自分しかいないということですよね。
いや本当そうですよね、はい、決断もするし、うん、うまくいったらよしっていうのも自分がね、みんなからこう賞賛も受けるけど、 うまくいかなかった時に責任は自分で取ると、
うまくいかないことも多々ありますよね。
絶対ありますよ、
この長い長い、うん、
中でね、だからうまくいかなかった時に、はい、うまくいかなかったで終わらせないことやね、はい、あっこで失敗したから今があるんですって言えるような次の手をやっぱりこう考えることがトップの仕事でしょうかね。
本当ですね、やっぱり前に進み続けるということでしょうかね、うん、いや楽しみですね。
ね、楽しみやね。
はい、それはそうと、はい、2週間前ですか、はい、10日ぐらい前ですか、地震が大阪府の北部でありましたけれども、
京都もね、
五所の森保育園は、
うん、五所の森保
育園、木造建築ですよね。木造どうなんですか。
いやでもね、結構天井高いですよ。音はしたって言ってたけど、はい、まあ、1階2階ですから、まあ、それも最新のやっぱりこう建築基準法で作るんで、まあ本当大丈夫なんですよ。何も 何かあったか何もないんですよね。
ああそうなんですか。
なのでよかった。
先ほどその中京区のイタリアンのシェフが、うん、放送に来られてたんですけれども、うん、すぐこう大丸百貨店のすぐそばのイタリアンのシェフなんですが、うん、はい、グラスがやっぱり5つ6つ落ちていたと。同じこう近辺でも随分こ
う、うん、違う
ん
だね。
違うんだなというふうに思いますね。
でも私いくつか工事、まあ、病院の建築もそうだし保育園もそうだしね、はい、工事をした時にいつも言われるのは、中京区 の御所南工区ってやっぱ非常に強い岩盤が下にあるんで、ここら辺っていうのはまあそういう意味で地震に対して非常に強いんですっていうことを、ね、建築業者いつも言いますね。
あ、
掘っていくと強い岩盤があるんですって、だからここに御所を作ったのも、
う
ん、
ということね、
誰か昔の人は知ってたんでしょうね。
いや誰かというか先人の知恵というか、やっぱり大したもんですね。そうそうそう、大したもんね。そうですか、うん、そうすると大丈夫です ね安心ですね、うん、
保育園は大丈夫でしたね。
もうその7時58分か、うん、そういう時間帯でしたけども、
もう返事来てますからね、
はい、
7時半から来てるから、
子供たちはこうどう、
揺れたのでびっくりしたと。でももうすぐ、はい、すぐこう、まあ、
普通に戻ったということですか、う
ん、何にも倒れなかったし、なんか、はい、何もなかったんで、
そうですか、
おお地震だみたいな感じだったらしいです
けど、そうですか、はい、まあそういうこう備えというのも私たちもそういうふうに思ったんですが、はい、やっぱりいつ起こるとも限らないと思うという心構えは必要ですね。だ
って阪神大震災の時もそうだったし、はい、熊本の地震もそうだったし、今回の地震もそうだったし、地震が起こるぞって言われてる地域じゃないですもんね。ほとんど起こらない、はい、0コンマ何パーセントって言われてるところに起こってるから、はい、やっぱ日本中ってどこでも起こる可能性があるってよね。ね、
すごいですよね、日本列島の、
う
ん、まあ、成り立ちも
そうですよ ね成り立ち自体はもう火山活動と地震によって成り立ってるんだから、は
い、それとこのプレートがこう重なり合ってるって、なんと
すごいよね、複雑なところにできてるよ日本列島っていうのはね、ま
あ、それでもこの自然が美しくって、うん、素晴らしい日本は文化があって、うんうん、幸せだなと思うことが多いんですけども、うん、偉いところにある
な。でも逆の言い方をすれば、だからこそ文明も進んでいくし、人たちもいろんな工夫をするしですよね、はい、よく言われるのはまあ、日本には四季があって、うん、四季折々を感じながらいろんなものを準備していくからボケないと。でも逆に天気がね、天候が一定のところにずっと行ってしまって四季がなくなると人間、
常夏の国とかありますよね。
そう
だと、
その、ね、人間の脳ってやっぱりね、活動が落ちるんですって。
あ、そうなんですか、ね、うん、
だからやっぱり四季も大事だと思うけど、最近あんまり四季もないですもんね。もうなんか梅雨明けって言われたらね、
うもう観測史上初めてなんですって。6月に梅雨明けしたのは、ね、それと大して梅雨っていう感じがないですよね。
でも豪雨っていつでも起こるしね、はい、すごいよね。
そうするとやっぱりちょっとこのあれが、熱帯性、
熱帯になる、雨季と寒気しかないかみたいな感じの、
なんかややそれに近いという気もいたします ね、さあ今日の本題です、はい、6月1日に厚生労働省が人口動態統計を発表したそうなんですが、うん、この、2017年の出生数、うん、過去最少、
最初はね、でもずっと最少を記録していて、これ厚生省がね、出生率って出すから上がったり下がったりするように見えてるけど、
そうですね、一時めっちゃ、うん、ちょっと口は低かったですよね、うん、
ちょっと上がったと、 1.2 だったのが 1.4 まで上がったって出してるけど、あれ全然マジック、数字のマジックで、あれは率ですから、あれ母数、つまり若い女性の数が減れば減るほど、
出産可能女性人口が母数で、20歳から40歳まで、
20歳までですね。だから あれが若い人が減れば減るほど高くなったように見えるんだよね。でも出生数はずっと減り続けていってるの、 3年前かな100万人切ったってびっくりって言われたけど、もう今年は95万人切ってるでしょ。
そうですね、 94.6 万人、うん、そうそう、
多分これが80万人、すぐ80万人になるし、はい、最終的には40万人ぐらいになるんじゃないかって言われてるね。
40万人、うん、はい、それってどういう日本なんでしょう。
だってよく考えたら、その70年前に第一次ベビーブームでね、はい、生まれた人は270万人いるんですよ。
それは戦後すぐが、
戦後すぐね、
あの第一次ベビーブームと言われる時ですよね。で
30年後にその人たち、はい、生まれた人たちが子供を産んで、第二次ベビーブームはね、あと200万人生まれるんですよ、ね、
はい、
で第3次がその30年後
今から来るはずだったんですよね。
そう
で、こう政府関係者は、うん、大丈夫
って言ってた、ずっと言ってたの。
あ、そうなんですか。
でも来なかったもんだから、はい、びっくりやね、でその人たちがもう、ね、今40を超えてきました。いわゆる第3次ベビーブームを作るはずだった人たちが作らずにもう40を超えてきたということはだよ、産まない年齢になってきたんだよね。
はい、産むはずだった期待された年代層がもう、うんうん、
産まない
年代になったと、う
ん、結婚しないし子供を産まない、
はい、
うん、で産んでも1人、そうするともう人口はどんどん減りますよね。
それはそうですよね、う
ん、大変ですよ。人口減るっていうことはだって高齢者は増えるんですよ今から、
はい、
今70歳ですもん。
第一この日本の人口ピラミッドというのが、
偉いことでしょ。
これが6月10日のこれ朝日新聞なんですけども、あの2050年棺桶型って書いてあるんですけど、
本当に棺桶ですよ ね、 これね。
どういうことですか。
いや、もうこの形 が
棺桶なんかなと思って、
上の方がね、まあ、もちろん100歳は少ないと思うけど、その第一ベビームーで生まれた人でも70歳ちょっとでしょ、はい、これが一番人口多い、
まあ、それが一番こう膨れている部分、
あとはもうずっと先もそりしていってるね。
まさに
でしょう、
あの西洋の、うん、まあそういう、まあ、エジプトの棺桶とか、ああいう形という、そっくりです
よね。もう日本がなくなるような棺桶の形ですよこれって。
ということで頭が大きくて、うん、もう本当に先細りという形ですが、うんですね、本当にそうなんでしょうか。
でももっとすごいのは、皆さんあんまりよく知らないんですけど、はい、京都ってもっとすごいんよ。京都は少子化、は
い、
東京について、それは誰も
気づいてないんじゃないでしょうか。
東京について下からね、2番目3番目がずっと5年ぐらい続いてるの、京都はだから生まれない、子供が生まれないで、しかも最近はそのマンションも建たなくなって、ちっちゃなホテルとかホテルがいっぱい建って、
ね、
住むことができないんで、子育て世代が京都市から外に出ていってる、
はい、マンションあんまり建ってないんですか。
もう今ホテルばっかりでしょ、はい、ホテルばっかり、
マンション建たないですね。
建たない、土地が高くなって、もう土地が高くなったもんだからマンションでは採算が取れないんですって。
あ、
全部ホテルになる。
7、8年前、まあ、10年ぐらいまではマンション、うん、本当にマンションでした。
あれをホテルにしてくれってその行政が言い出して、観光客が入れないからホテルにしてくれってずっと建てると、
はい、
もう今はホテルばっかり。
あら、
うん、でもそうすると、ね、子育て世代は住めないから、草津だったり大津だったり箕面だったり枚方だったり行く。だから子供を産まないし子育て世代が住めないだから、京都はどんどん人口が減る都市やね。日本っていうのは少子化の国、ね、世界でもトップの少子化の国でしょ。シンガポールとか韓国とかもそうだけど、日本ももちろんその中に入ってるけど、その中で京都が一番少子化なんですね。だから世界で最も住みづらい、子供を産みづらい、子供を産んで育てづらい国、都市っていうことだね。
観光のその都市の人気ランキングでは、うん、アメリカのなんとかによると1位とか、
ね、
それを、まあ、市長も含め、
うん、自慢してる、
いやいや誇らしく思うっていう私たちがいますけど、う
ん、私たちも誇らしいでしょ、はい、京都ってすごいいい街なんだって、どこに行っても言われますもんね。どこですかって、京都ですって言ったら、
伏見稲荷が一番とか
って言ってくれるけど、
はい、
でも実際は観光にはお金を使うけど、観光してお金が落ちることはないんです。京都市にホテルは外資が運営してるし、はい、レストランも、ね、どっかの東京の資本だから、はい、全部税金もその京都から外に出ていってしまう、
はい、
でお寺はね、もちろんもしかしたら配管料戻らってるかもしれないけど、それは回ってこないもんね。だから京都市民は一生懸命働いて高いところに住んで税金を払って、それで観光客のために、ね、一生懸命京都やってるけど、自分たちは住めなくなってるわけだね。もう来なくていいと。でそれはもう今例えばバルセロナなんかそうですよね。もう観光客来るなっていうキャンペーンをやってる、住民が。
もうそこまで来ましたか、う
ん、同じことが多分京都でもこれから起こりますよね。
なんか半年ぐらい前にそういうニュース見ましたけども、うんうん
ね、
京都がまさにそんな感じですよね。
同じ
ホテルが増えて、うん、住む人がいなくなって、
うん、で夜中ざわざわしてね、ガタガタガタガタガタバッグを持って歩く人たちが増えてる、
はい、
うん、でも住む人たちにとっては迷惑と、
はい、
うん、ゴミも出すしパイプ詰まるしあちこちで爆竹するしとか、ね、騒ぐし、そうそうそう、
いろんなご近所迷惑があるというところですよね、うん、だから
これやっぱ考えないといけないですよね。
本当ですね、うん、まあ、この少子化なんですけれども、うん、こう単に子どもが減ったというだけじゃなくて、さまざまな影響っていうのがこう
今からね、
人間生活全てですよね。
全部でしょ。例えば子どもがね、例えば子供が減る、つまり妊娠しないとなると、
はい、
マタニティの服売ってるとこまず売れないですもんね。
そらそうですね。
産婦人科子供が減るんだから、あのスタッフ余りますよね、
はい、
じゃあ小児科ももちろんそうですもんね。
本当ですね。
保育園そうです、幼稚園もそうです。子供いないんだもん、はい、学生服売れないね。小学生いなくなるから塾やっていけなくなるね、
はい、
自転車買わなくなるよね。ノート買わなくなる、
全てですよ、ね、
文具買わなくなる、うん、中学生になったらパソコン携帯買わなくなるし、大学生になったら車買わなくなるし、社会人になったら物買わなくなるから、これから今は労働者が少ないって言ってるでしょ、
はい、今の問題はこう労働者不足ということが、そうそうそうそう、
でも今に消費者がいなくなるんだから、
はい、
うん、もうすぐ20年もしたら労働者じゃなくてもう消費者がいなくなる。
今あれですね、その大人部分が問題に、うんうん、
いないって言ってるだけ
になって、うん、それが注目されて、うん、
でも実はこれからですよ。本当にひどいことになるのはこれから、
まあ、そういう本当に経済、さまざまな経済活動に影響を及ぼすと、うん、
でも政府はね、政府が一番困るのは労働者がいないって企業から言われることとか、年金が払わない、や維持できないと言われることは、もうちょっと先の話を心配してるよね、政府はね、
はい、
でも根本的なこの少子化っていうことに対しては全く手つかずだよね、手つかず、うん、だから今回の京都だと西脇知事がね、あの政策の第一位に子育て支援って挙げたのは、やっぱりもう彼はやっぱ、まあ、そういう意味では東京にいて官僚でいろんな東京を見てるから、これあかんなと、京都これじゃ沈没するなと思ってる、
まあ、数字って明白に現れていますよ ね、
うん、は
い、
で京都はねまだね表に出づらいのは学生のアルバイトがいるから、はい、労働力でなんとなくまだこう他の都市よりも、
まあ、外国人留学生なんかも、うん、ね、例えばコンビニにいたりとか、
そうそうそう、夜なんか全部そうでしょ、
はい、
うん、で観光客もいるから人も増えたように見えてるから、
はい、
一見すると京都ってなんか賑やかで楽しい街のように見えてるけども、実はその地下ではえらいことが起こってるよね。
こう住んでいるそういうこういわゆる家族という形はあんまり、うんうん、
こうなくな
るね、もう先細りっていうか、ね、そういうことですね。
本当にそうですよね。
そうするとこうよく地方都市が、うん、同じようなことを言われますけれども、実は観光客でおっしゃったように、う
ん、同じ中京都でも同じことが起こっているはずの、
見えにくいけれども、
わからないだけだよね。学生と観光客によってこううまく粉飾されてるから、
はい、
見えづらい、
はい、
うん、でもやっぱり各地方都市と一緒で、あの子供もいなくて老人ばっかりでシャッター通りが増えているのと同じことが起こっているよね。
そうですか、うん、はい、さあ、もう休憩せずに行った方が良さそうです。もう時間があまり
なくなりました。コマーシャル入れなく
ていいの。最後に、
はい、
フランスなんかでは、うん、フランスも日本と同じような時期に少子化が言われましたが、
でも50年かけて一つはね、やっぱりフランスはもう結婚しなくてもいいから、はい、子供が欲しい時に女性は産んでっていう風にした。
あ、そんな風にしたん
ですか。もう半分はだ、子供、フランスで生まれる子供の半分は非着室で結婚してない人から生まれる。それでもいいね。もうだから大学生とかでも学校に行ったらもうそこに必ず保育園があって、子供を連れた学生さんがいっぱいなんやって。
だからフランスの大学そんな感じなんですか、うんうん、で
日本に来た時に、
はい、
学校の中にキャンバスにベビーカー連れた人がほとんどいないのにびっくりするらしいですよ。でしかもね、フランスは例えば3人産もうと、
ね、
はい、3人産んだら3人目からはもう年金も増やすし、
はい、
もうその地位も元の地位に必ず増やすし戻すし、給与も増やすしみたいに、3人以上産んでくれたらもうこんなにいいことがありますよと国を挙げてやりましたよね。50年間、50年かかったの。
それぐらい長い間それに取り組んできたということですよね、
うん、
でこのさっきのこの人口統計のこの緩和計画の形を見た、
はいはい、
どこの国の方か忘れましたけども、はいはい、なぜ日本の政府は対策しなかったんだろうと、
ね、分かってたのにね、
はい、
50年前から分かってたんですよ日本も、
はい、こう対策としては、うん、どう これ解決方法どういうことがあるんでしょうか。
ほとんどないと思います。
ほとんどない。
ほとんどない。
どうしたらいいんですか。
でも一つは、はい、日本ってこんな風に見えてるけど、実は年間50万人が今移民が来てるの。移民と言われる研修者とか労働者とか学生とかって言ってるけど、実はアジアから含めてたくさんの人が今日本に入り込んできてるんです、
はい、
50万人だから。
研修という名のもとにですね。
そうそうそう、ドイツ200万人でアメリカ100万人だけど、はい、日本には50万人で世界で4番目の移民大国になってる、
ね、もうすでにそうなんですか。
もうすでにそうなの。これからどんどんもっと来ますよね、はい、だから多分それが解決策しかないんじゃないですかね。
どういう意味ですか。
いやもう移民の方がたくさん来て、そこで、はい、結婚して子供を産んでっていう風になってくると多分増えますよ。もうそれしかないんだと思いますよ。
あ、そうなんですか、うん、そういう国際結婚ももちろん、うん、良いと思うんですけれども、うん、もうちょっとその、まあ、今の皆さんでこう改善すべきこと、今日
なんかあります。
金曜日働き改革法案が、うん、多分
ね、
国会で、はい、通ったはずなんですけれども、うんうん、
女性にもっと働こうとか、もっとゆっくり働こうとか、男性にはもっと子育て手伝ってとかっていうのが趣旨だと思いますけどね。でも、はい、でも企業のために作ってるような法案ですから。
そうですよ ね企業に言われて、うん、
作ったでしょ、
はい、もう大事だとか言って、うん、
これ本当に国民のために作ってないから多分ね、はい、うまくいかないと思う。
ああそうですか、うん、
ね、暗いね今日は。
あ、いやいやいや、暗くないです。
雨だし。
いやとはいえですね、はいはい、いや企業をもうちょっとこう下から変えるっていうか、その上からがなかなか時間がかかって難しいということでしたら、ね、まあ、企業であるとか、うん、まあ、それを下と言ってはなんですけども、うん、変えていくっていうことはできるんじゃないでしょうか。この東大の大学院と、うん、ベネッセがなんか、うん、子育てを協力する夫婦はもっと子供を持ちたいというの
は、ね、実はですね、10年間離婚してなくて、はい、ずっと夫婦生活が続いている家庭には子供2人以上いるんですよね。やっぱり離婚しないことも大切ね。離婚せずにちゃんと働いて子育てしてるご主人も手伝うところにはちゃんと子供が2人以上いるの、みんな。
ということは今のあれはそんなに離婚率高いんですか、うんうん、
結婚しないし離婚率もう3組に1人が離婚するからね、3分の1が離婚していく。
いやそうなんですか。
知らんでしょ。もうね、だから
ひどいもんですね。
ひどいもんなんよ。いや日本っていつの間にかそういう国になってね。
ということは、うん、半分ぐらいがひょっとして、うん、まあ、いろんな意味で独身所帯というか、う
ん、なっていくんですよね。本当にそうなんです。一人で暮らすになる。多分2050年には男性の4割、女性の3割が結婚しない、いわゆる非婚っていう状態になっていくから、みんなお一人様のですよね。
今そういうサービスが結構人気ですよね。
家電なんかでもだんだんね、お一人様用の家電がいっぱい出だしましたよ、
は
い、
お食事どころなんかでもお一人様が恥ずかしくなくできるように、う
ん、企業はちゃんと見越してる。でも国もよく分かってる。でも対策のしようはない
んだ。しようがないんですかね。
しようがないんだよね。
これはですね、ぜひ、うん、畑山宏さんにぜひ世の中を変えて、
私なんか保育園もして
変えていただくために、
もっと産んで、みんな産んで、
なんか制度をこう変えていただけたらと思うんですが、ね、実行力がある、そういう
畑山、ね、
市長なのか国会議員なのか、
ね、
はい、ぜひよろしく世の中を変えていただけたらと思います。ありがとうございます。この番組は足立病院ストロベリーセブン豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。